皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。お疲れ様です。楽屋でございます。久しぶりにまともにパッドキャストを撮りたいと思いますが、これはちょっと、4H クラブの会長とか、役員向けになるかなと思いますけども、全国 4H クラブ、裏近現代史ということでね、まあ、この10年、私が関わってきた中と、この間、全国農業青年クラブ連絡協議会、全国4.1の方の総会が行われたんですけども、ちょっともう、コロナ禍でね、会えなかったっていうのと、交流がなかったっていうのと、あと引き継ぎがうまくいってないのかなっていうのも思って、あと、各県の会長からこれってどういう意味なんですかって、私も子さんになってしまって、定年会長も私だけですからね、4期もやってるの。新しくなった会長とか、あと、まだね、ちょっと、うやむやできちゃった方々のために、新宿の飲み会の後の路上とかでいろんな会長からね、説明を求められたり、飲み会の時説明を求められたりとかいろいろあったので、もう、ポッドキャストを撮って、ここ聞いてくださいと言えるように、この会をやりたいと思います。まあ一応内部情報も含まれるので、そこら辺はうまく隠しながら、やっていきたいと思います。まずですね、4.1 クラブが昭和30年、まあ戦後ですね、昭和20年代から、まあ全国組織に統一されたのが昭和30年なんですけども、まあ昭和40数年までは、いろんな財界人がね、佐賀の鉄道とか、有名なところでは松下幸之助氏ですね、パナソニックナショナルの創業者である、が、社団法人などを作って、国がね、責任を持って面倒を見ますっていうまで、やったわけですね。で、そこで、社団法人としての4.1協会というものは、役目を終えて、教育振興協会、振興協会っていうかな、が平成の半ばまで面倒を見てくれて、全国80万人ぐらい最盛期はいたみたいなんですけども、それがまあ、年をごとにね、まあ、農業者人口も減っていくわけですから、戦後の立ち遅れた農村の青少年の教育、正しい農業知識の普及というね、農協の普及事業、営農指導とはまた違った行政のやる、普及事業というのが、今の現状の元となっているわけであります。なので、今の状態になったのは昭和30年から案になります。でですね、松下幸之助さんの言ったですね、自立独立の精神って我々に語りかけてくれた、精神のもとにですね、今、どこからも補助金をもらうことなく、県連自体はね、補助金いただいたりとか、地域はね、普及員さんとか、県の職員さんが事務局で協力してくれる状態になったわけです。それが、政権が変わるごとにですね、政府のスリム化の事業と相まって、ですね、当時、今の天皇陛下ですね、皇太子様だった頃に来られてたイベントも、縮小になりですね、予算措置が取られなくなり、全国4.1クラブ、全国の方には補助金がなくて、全国の加盟クラブ、加盟県連からの会費だけで、運営することになったのが現状です。で、その後、その教育なんちゃら協会がですね、平成の半ばに解体されまして、今の大日本農会というですね、今の天皇陛下の弟の宮様、秋篠宮殿下が総裁をやられております、赤坂にある大日本農会の方で、事務局の方が協力してくれて、電話とか書類とかね、農水省、大会の時とかの農水大臣賞の賞状とか、そういう手配とかね、いろいろ協力してくれてるわけでございます。まあ、大日本農会が引き継いだというのが、簡単ですかね。というわけでございます。で、今、加盟が確か28道府県かな。県でもない県もあるので、あれなんですけども、実は平成の半ばまでほぼ全ての県が加盟してたんですけども、なぜ今28道府県。もちろん全国、農政局単位でですね、8ブロックあって、ほとんどの県はブロックにはどこかしら県連がある組織はね、残ってる状態なんですけども、 これは先輩方から聞いた、私の地元の先輩で全国役員もやられた方から聞いた話によるとですね、平成、20年代の頃に、20年ぐらいの頃に、まだ当時、4日会館を作ろうとかって言って、まあ、お金も少しはね、多分まあ、その前の団体が解体するときに多分補助金の最後の分配があったんじゃないかと思って、それを多分いつか4日会館を作ろうっていう積み立てがあったという話が、本当か嘘かわかんないですけど、そういう話もあって、お金は少しはあったらしいんですけども、まあ、このままではいけないと、ね、どこからも、特別財源が欲しかったんでしょう。各県連のためを思ったんでしょうけども、まあ、ホットペッパーの編集長と組んで、アグリズムという、ね、当時の会長が雑誌を刊行いたしまし、発行いたしまして、まあ、渡美の社長を第一回に読んで対談するような形式で、雑誌を何回か発行したそうです。アグリズムという雑誌ですね。まあ、要はそれを安く下ろすから、県連でクラブ員さんにそれを、まあ、間を抜いてね、まあ、運営費の足しにしてくださいって感じだったんでしょうけども、契約がね、どうなってたのかわからないんですけど、だんだんその各県に対する、そのクラブ員に対するその雑誌のノルマみたいなやつが課せられるようになって、最初の会議の時の話、まあ会議の時もだいぶ揉めたらしいんですけども、それでどんどん、まあ他にも不満もあったり、県連の維持が難しかったり、いろいろ県の事情はあるんでしょうけども、まあ、今のような加盟機、全部の加盟っていうわけではなくなったっていうのがその時にできた流れだというふうに私は聞いてます。まあ間違ったらすいません。私、まあ伝聞しかないのでね。まあ、そういうですね。まあ事務局らしい事務局。まあ大日本農会さんがいるんですけども、ほとんど自主的な運営で、どこからも制限を受けるようなことはなく自由にやってきたのが 4H クラブというものではないでしょうか。もちろん県連隊はね、まだ道府県、各地の行政さんがね、事務局をしてくれたりして、助けてくださってるんですけども。私が知ってるのはですね、まだ全国役員になる前、4日クラブ入るか入らないかぐらいの頃かな、当時は愛知の鈴木さん、昭和26年、じゃあ平成26年ぐらいだったかな、会長、27年と会長をやられていて、私がブロック理事で上がったのが平成28年の会津さんっていう会長、青森の会長で、次長にならないかって言われたのが愛知の倉橋さんが会津さんの次の会長で、その後、そのままの流れで、次に竹本さんがなった時は、私、幹事。不動産の時で幹事参与となったのかな。なんで、平成、令和2年ぐらいまでは、名前がいたんですけども、その後、宮本さんと山浦さんになる時は、私は、もう、普通の、県の役員ということで、もう全国の方の役職を離れたんですけども、大まかにそういう経緯があるようでございます。まあ、大まかに言うとですね、時代背景を言うと、鈴木さん、大越さん時代で国際アジア 4H、まあ日本以外のアジアの他県の 4H とかっていう国際交流が盛んになり始めですね。鈴木さんの頃に、まあ当時、自民党の小泉議員がですね、農林部会長をやった頃に、全農批判、レクサス農機とかですね、まあ全農批判の世論が高まりですね、まあ、とかもあったりとか、農水省も、奥原次官が、抜擢されたりとかですね、鈴木さんもそのうまく農水省に使い使われ、国会にまでね、参議院衆議院と、参考人招致で、参考人としてね、意見を発表して、いろね、法律の条文に載るようなこともね、あったりもします。その代わり農水省とも緊密に協力して、その流れのおかげで会津さん、倉橋さんの頃にはもう農水省の幹部と定期的に飲み会をやるとか、職員の皆さんと交流するといったことは、活発に行われておりました。そして、資材費低減研究会っていうのが、起こりまして、それはその全農が、世の中の非難とか農家の不満をとか自民党の小泉さんとかの攻撃も受けてですね、自己改革が必要だということで、当時の山崎専務、その後に全農の理事長になられる方なんですけども、と、久保常務ですね、全農の資材費低減研究会というのが立ち上がりまして、当時、会津会長、金子、この番組に出てる金子ですね、と私、勝谷、と、岡山、森保さんという、当時事務局長が副会長やられてた方なんですけど、41から代表を出して、代表として行って、農業法人協会、全盛協、農協の青年部の全国組織ですね、の役員と全農とで、トラクター、資材、農薬、そういうのの、 話し合いをしたわけです。で、その時に生まれた廉価版のトラクター、担い手トラクターはですね、3割ほどの値下げを実現して、予定台数の何倍も売れるという、成果を残したりとかですね。農薬部門に至っては、水稲農家の方はたまに使われるかと思うんですが、担い手規格というですね、よく使う材を大きい筒に入れてですね、運送費を絞って、大量輸入規格でちょっと安くしたってやつとかですね、あと、全国にあった肥料銘柄の集約ですね、シンプルな袋に入れて、今まで多岐にわたっていた独自、その、地域によっていろいろだったわけですよ。10の8の7、もういろいろバラバラだったのをある程度の規格に統一したって、コストダウンを図ったっていうのとか、いろんなことがありました。まあいろいろ中を見や多岐にわたるんですけどもね。その頃が会津さんの頃から始まりの、倉橋さんのこの国際交流とか、私がここで役員になって、この時はもうすでに会の方には全然全国の方にはお金がなくてですね、といったような時代ですね。大きな転換点とした倉橋竹本政権、特に竹本さんが来たのが大きかったかもしれない。やはり会社経営、まあ、ね、もともとお家がね、名家の出であられますので、まあそういった、まあ多分一種のね、私下に一瞬使えて思ったのが、一種の帝王学みたいなやつは、やっぱりね、私みたいにおちゃらけてなくてね、やっぱり、一種の帝王学みたいなやつは学ばれたんじゃないかなっていうのが、竹本さんから感じたところでありますけどね。で、その時に、愛媛の会長が副会長やられてた須藤さんが、後に会長になるの、須藤さんが副会長で入ってきたんですけども、このあたりでですね、やっぱ会の財政を本格的にどうするか。まあ、会議も北海道でやったり、大阪でやったり、いつも東京でしかやってなかったのが、全国渡り歩くようになったりとかですね。その時宿取ったりとか、なんですけど、予算がなくて私6人1部屋とかで、大阪で用意したりとかやってたんですけども、本当にこの頃は、予算に制約があって、みんなカツカツで、本当みんな手弁当でやったような頃でもあります。最低限役員の交通費は出せるかなぐらいでしたけども、無制限に出せるわけじゃなかった。んで、竹本さんぐらいの時にですね、まぁ、ちょっとこの会は、ね、41の内部、まぁ、41クラブの人とかにね、これ聞いてもらって、ね、いつかこれ資料としてね、このポッドキャスト聞いてもらえ、まぁ、私も楽なんですね。これ聞いてって言えばいいだけで。まぁ、今はもう、予算がね、前は大会だけにスポンサードしてもらって、要はブース出展とかですね、協賛広告、雑誌に広告載せてくださいとか、そういうので、まあ、大会に協力してもらって、それでなんとか大会運営してたような感じだったんですけども、今はね、参助会員とか、拡充して、会に安定財源をもたらすようになったんですが、その流れというのが、この頃できた頃でして、みんなが一生懸命協賛を取ってですね、大会だけの参助会員じゃなくて、1年間を通じて会のスポンサードをしてくれるような参助会員につながるような企業とのつながりもね、竹本さんとか須藤さんとか企業経営者のね、個人的なつながりで、なったわけである。個人的なつながりとか、まあ当時いた役員みんなの営業努力の賜物で、今の、全国農業青年クラブの基礎的な財政基盤がここで、平成30年ぐらい、29年、30年ぐらいから、立て直しが図られたということでございます。でもその後コロナになっちゃうんですけどもね。まあその、ギリギリコロナで全国大会を中止した経緯があって、その時、急遽キャンセルだったんでね。まあ、総会にこの間出られた方の議題になったと思うんですけども、まあ、その時の赤字の金額はね、全国役員から出た資料は間違いだと私指摘したのは、大会の開催費以上の赤字の金額は理論的にありえないということで、例えば1000万の収入、参加費とか収入があっても、経費が800万だったら1000万の赤字とは言わないんですよね。800万の赤字ですね。まあそんな感じで金額違うよねって話。ちょっと課題だなっていうところを指摘したのが、まあこの間出られた方、まあリスナーさんの方も会長にいらっしゃるのでね、他の県のね、まあ、聞いてればいいんですけど。まあ、というところでございます。まあ、これが、 4-1 の金銭面での裏金現代史と思ったんだけど、まあ、これをいつかね、今の全国役員の誰かが聞いてもらえればいいなと思うんですけど、全国大会、まあ、これはまあ、いか世界中に発信してるけど、まあ、わかる人しかわかんないから、あれなんですけど、裏金現代史のついでに、一つ、小話をね、します。私が役員になった頃は本当に全国の方にお金がなくて、要は2月にある全国大会をやると、まあ大体会の予算が枯渇して、まあ、6月にある全国の総会の時のお金がまあ足りるかな？足りないかな？お金というのは旅費だとかですね。全国から役員集めるわけです。まあそれを当時の事務局長の人がですね、まあ、岡山、名前を伏せますが、岡山ラインの人たちはですね、いざっていう時は立て替えてたわけですね。で、会に全、あの、会費収入、各県からの会費収入が入ると、まあ、そこで清算してたっていうふうに聞いております。なので、私はそれはちょっと、おかしいんじゃないかなと常々思っていて、まあ、私が役員の時に、作った、その、ちょっと皆さん、そうだよね。新橋の路上とか飲み会でもみんなに新しく会長になられてね、各県の人たちから事情がわからない人からね、これ何なんですかってみんな俺に聞いてくるんでね、ポッドキャストで、説明するのもあれで、これ聞いてっていうのもあれなんですけど、業務管理費っていう項目がありました。これはもう総会に出た人しかわからないって説明します。資料としてね、このポッドキャスト残し。全国青年農業者会議中止で、これはもともと何だったかっていうと、当時はその全国大会やると、もう、会の予算、大体全部終わりだったんですよね。で、先ほど話した、財政基盤がこう、最初は今みたいに三助会員で会に年間収入があるわけじゃなくて、大会をやった時の、その大会で、各企業様にブース出資、出演してもらうとか、大会に協力してもらうっていう協賛金で、なんとか大会運営の足しにしてたわけですね。で、それまで、次の大会のための積み立てるとか、そういう意識がなかったんですね。だから、もし集めすぎてた場合は、本当に参加費を戻すっていう、選択をした政権もありました。けど、実際に大会の収支だけを見ると利益上げちゃいけないなって確かにわかる。収益団体じゃないからね。これ、任意団体、法人格がないですけど、任意団体でも利益を上げたら法人税の支払い対象になるわけですよ。収益事業とみなされる。ただ、これに関しては、我々は任意団体なので個人の集まりなわけですけど、みんなこれ、誰かがこれで利益を得てる、報酬を得てるわけじゃなくて、みんなクラブ員のために還元してるわけですね。だから大会だけを見ると、別に会費収入とトントンでもいいんですけど、その日にかかった会場費とか、そういう経費だけを見て参加費を決めて、余った分が出ないようにしてたわけですよね。でも、考え方を変えると、1年間をかけて本会計の予算を使って全国大会のために、他の仕事もあるけども、本会計から使う分もありますよね。だから、それまでごっちゃだったんだけど、一応まず大会のいろんな協賛金も集まってくるようになりましたので、大会の収支の会計を分けたわけですよね。で、本会計と分けて。で、わかりやすくまずしました。で、そこで、余ったお金は利益で、申告する必要があるじゃないかってしてきた、役員も中にはいたんですね。ただ、これは余ったんじゃなくて、本来であれば、これは本会計が出してる役員の交通費だとか、それにまつわるもの、大会のためにまつわる関係のものは、ちゃんと本会計に寄与するようにしないと、寄与するようにっていうか、戻さないとっていう表現もあれだけども、それで業務運営管理費というのを作った。要は、 300人だったら、次の参加してくれた人に次の大会のためのちょっとした準備金のために500円負担してもらえれば15万円ぐらい捻出できるし、1000円やれば捻出できるしみたいな感じなんですけど、今ちょっとね、もうこの業務管理費の役目は終わったかなと思ってるんですよね。なぜかっていうと、これだとなんか、収入から支出を引いただけに業務管理費で本会計に戻してるってだけなので、それだったらただの繰越金でいいわけです。だって別に本会計と最後一緒になるんだからね。当時はお金がなくて、参加費と支出、要は収入と支出、プラスアルファを区別する必要があったわけです。まだ、事務方の事務局長がやってることっていうのは会長とか副会長は見えてこないわけです。会長はどちらかというとスター性がある名誉職の方が多くて、事務局長をやって会長って方なかなかいなかったと、私らの、この10年ではね。ただ中ではやりくりをしていたわけで、立て替えてる人もいたわけですよ、事務局長で。個人の脳からね。だから本当としては、大会で出たお金を、いかに本会計に寄与させるか、要は。結局のところは、一種の、全国の加盟しているクラブの利益になればいいわけですからね。例えば本来であればもっと会費をもらってやんないとやりくりできなかったわけです。次の大会が2月に終わって翌年度のために総会をやるためのお金がギリギリの状態の会運営だったわけです。それが大会でまず協賛金がみんなの営業努力が集まるようになってきて、少しだけ予備費が出てくる。それを業務営管理費という名目で、説明しやすく項目分けをして本会計に戻すという処理をしてたわけです。ただし、最近どんどんどんどん金額が大きくなってきたら、これは、もっと支出を増やすか。もしくは、それか、こんだけ協賛金が安定的に集まるようになったんであれば、大会参加費を落として、あまり本会計にお金を戻すっていう、ことが目的化し、し、なんていうの、目的化しちゃうような気がして、なんか、利益を上げるっていうんであれば、ちゃんと堂々とそういう、まあ、非収益、もう法人化したら非収益事業でちゃんと通せばいいと思うんですけど、誰もね、儲けてるわけじゃないから。だから、そういったね、業務員管理費についての質問がね、いろんな県の会長から来て、だけどもう会計がね、こんだけ安定的になってきたら、もうこの項目はいらないんじゃないかな。ちゃんとわかりやすく、繰越金とか、次年度大会、のための繰越金。例えばもう、本当に、通帳別にするとか、全国大会も実行委員会制にするのは実行委員会に全て預けて、繰越金が、これはもう毎年それで繰越してやりくりしてくれ。で、参加費とかの増減をしてですね、あまりお金が多大に出るわけ。まあ、余ることはいいことかもしれないけど、ちょっと使うことを考えるとか、それならもっと参加者を集めるために施策をするとか、参加費を下げるとかね。あとは宿泊をセットにするとか、そういうことに使わないと、ただただお金を集めるだけの、じゃあこれ収益事業だよねって税務署に言われちゃうわけですよね。違いますよね。これは大会の運営費であって、普通に、例えばみんなが所属しているブロック大会をやってですよ。10万円終わったら、次の担当権のために10万円繰越して通帳をブロックの幹事権に渡すわけです。そういうふうにしていくのが本来の目的なの。なので、当時、事務局長だった三浦さんと、それを作った経緯というのは、大会とか、そういう、全国の運営のお金を賄うために、大会の時にみんなから500円とか、1000円とかを出してもらって、それを、運営の足しにするという目的で作ったのが業務管理費なんですね。なので、もう役目を終えているのであれば、で、私が怖いのが、こういうのを気づく、引き継がなかったのもいけなかったと思うんですけど、気づく人がいないと、なんであるのかなって考えないといけないわけです。本来はね。だから普通だったらもう、俺だって、これを自分で作ったのもあれだけど、これおかしいよ。って言っちゃったわけですよ、総会でね。おかしいよって言っちゃうのもおかしいけど、自分で作っといてね。当初の目的がわからないまま運営されてるっていうのが、 ちょっと危機感としてあったので、資料として残しておきます。ちょっと説明が分かりづらかった。まあ、詳しくはね、当時の事務局長と私が、あれだったんですけど、まあ、これがね、まさか創設した次の年にコロナでね、その大会が中止になった時の赤字を補填するときに役に立ったっていうのがね、1年目から役に立ったっていうのが、経緯としてありますね。本来は次の大会のための、まあ、要は繰り越しであり、本会計に対するその負担分の、応分の、かかった経費立て替えて本会計が払った分を戻してるだけっていう話なんです。足りない分をね。だから本当はこれをただ単に繰り越すんじゃなくて参加費を下げるとか宿泊とかを面倒見るとかもっと参加者を増やすとかもっとサービスを充実するとかそういったところに使わなきゃそういったところで本当はこれはあまりだから目的なくこれを計上しているのがちょっとこれはきっと引き継ぎうまくいってないのかなと思った次第ですね。本当はこれはただ単に繰り越しを計上するものじゃなくてじゃあ、これは次の総会のためには手元とか次の大会のためには、じゃあ50万円は準備金として、例えば実行委員会を作るときにも役員集めるのにお金いるよね、予費がいるよねとか調査費用がいるよね、新しい会場を算定するのに調査費用いるよねとか、そういう目的を持って作らなきゃいけないものなんですね。例えば、ただ単に、あ、じゃあこの分余ったから帳尻合わせに出そうっていう、それだったら繰越金でいいわけ。目的を持って、例えば50万円絶対確保しなきゃいけないんだというために設定するものであって。っていうのを分かってくれ。ちょっと俺も説明ベタだからあれなんだけど、まあ、これを後世の引き継ぎとして残しておきたいなと思います。まあ、裏金言大使と言いながら内容の話になってたんですけど、まあ、おおむねはそういうことなんですね。で、あと国際関係で言うとですね、国際農業者交流協会と、実は、向こうに会費を払って、こっちにも会費をもらって、行ってこいになってるんですけども、これはなぜかというとですね、国際関係をやるときに、英語ができる役員が担当役員にいない場合に、アメリカの 4H とかからメールとか来るわけですね。まあ、受け入れる、海外から受け入れたり、ホームステイ先探したりするときとか、向こうの会議参加するときとか、招待状とか、英語で来るわけです。で、そのときに、英語ができる役員がいなくて、とか、ビザを取るとかね、ビザを申請するとか、そういうのにどうしたらいいかって、まぁ、ちょっとね、当時、半年間、アメリカの 4H クラブに受け入れるときに、ビザ問題でですね、私が当時、裏で、法務省入管管理局と接触して、ビザが通らずですね、まあ、いろいろと苦労した経験もありですね。まあ、一回韓国に一回出国させて、ノービザの期間をもう一回延長してるとか、そういうことでね、対応したん、まあ、ウルトラシーで対応したんですけども、その時に私がその、国際農業者交流協会に行って交渉してですね、協力関係をすぐ築きましょうと。で、簡単な翻訳だったらやってくれるっていう、ただし、向こうも、法人格を持った団体ですので、ただというわけにいかないと。一応、名前だけ加盟するということで、名前だけ加盟というか、国際農業者交流協会に名前を繋げるために会費を払っている。ただ、国際農業者交流協会の方では、その分は、41の方にも参助金として、参助会員としてですね、お戻ししますよということ。国際農業者交流協会との、相互交流協力関係になっているのが、これが経緯。これはね、竹本さん時代、倉橋さん時代かな。だから平成30年、29年ぐらいの話だと思います。アメリカの 4H クラブに半年間受け入れるために、まあいろいろ、あと国際会議にその後タイに私行くんですけども、まあいろいろやり取りする上で、あと韓国、アジア 4H ネットワークとのやり取りも全部英語ですので、担当役員に英語できる者がいないとね、とかビザ申請と国際的な、しかも法人格を持っていないので、ね、契約主体になれないし、入国管理局でなぜ断られるかっていうと、全国農業青年クラブネイル協議会では、海外から来たものに対するのビザの保証人、要はギャランティー、ロイヤルティー、まあ、保証書とか、まあ、必要なわけですよ、受け入れ先団体。受け入れ先団体になれないわけです。法人格がないから契約したいですね。だから、そういったことをありました。 というのが経緯でございます。まあ、新しく会長とかですね、全国会議に出られるようになった方がこれを聞いてもらえることを祈りつつですね、まあ、これを聞いてくれた方が、リスナーさんにも会長いらっしゃいますのでね、広めてくれることを祈るわけでございます。ということですね。だから、本当は、でも私はもう、立場的にね、そういう会議でしかものを言えないので、あとは、新しい世代が運営について考えてくれればいいかなと思ったけど、あまりにもちょっとね、数字に対して無頓着すぎる。っていうか、ちょっと、やり方を間違えると怖いっていう。うん、私も、全国役員時代に多分ドライブに残ってる内部文書があるんですけども、まあ、それは見れる方しか内容わからないと思うんですけど、あれは対外的な、へりくつの言い訳は、まあ、その文書については多分知ってる方はあれなんですけども、あれはその、なぜ業務管理費という費用項目にしたかっていうことについての、多分経緯がわかる方はわかってくれると思います。ただ、もうこれをただ単に続けていくのは危険だっていうのを、今、改めて言っておきます。目的がないままですね。やるのはおかしいと。なら、参加してくれるクラブ員に還元すべきであるんではないかなと思う次第であります。まあ、裏金言大使だけど、なんか提言みたいになっちゃったけどね。まあ、法人格を取ればね、一番いいんだけどね。最近なんか、41の方も法人格を、社団法人格っていうのをね、どうしたらどうっていう話が来てるみたいなんですけどね。どうなるかっていうのはね、楽しみなところですね。これからの展開としてはね。あとどこまで話したかな。まあ、4H の最近の10年間、そういったことかな。まあ、大事件としてはね、竹本さんの須藤さんが2年会長やられたんですけども、やっぱコロナで全国大会をって、3日前に中止が決定したのかな。あの時も全国役員、全国の会長たち真っ二つになってね、もう直前のキャンセルなんで、しかも、その、新設した業務管理費の項目のお金も、当時100万あったかな ?100 万なかったかな ?1 年、作って創設して1年目ぐらいだったから、まあ、ちょうどその、会に繰越金が、ようやく3桁繰越できるかなっていう余力がついたところでの全国大会急激な中止であったのでね、まあ、なんとか、協賛企業さんがね、事情させてくれて、とか、ね、大会参加費を寄付してくれるクラブ員もいたりとか、いろんな方がいらっしゃいましてね、なんとか、今の 4H が成立してるわけでございます。ただ、会計的に、ちょうど不安定な、ちょうどね、やっと財政基盤が整い、竹本路線、倉橋竹本路線、財政基盤、が整いそうなところでの一撃だったんでね、ただね、赤字といっても例えば1000万まあ話したと思うんですけど、1000万収入が見込めて、で大会参加経費が800万で、赤字は1000万収入が1000万なんだとか赤字1000万とは言わない。実際はかかった経費だけが赤字であって、この間総会に参加された方が説明を受けた金額は私が手挙げてね、発言したと思うんですけど、金額としては間違ってるという指摘したのはそういうことなんです。収入の方が、収入丸ごとでそれで赤字になったから、会計のインパクトはこれぐらい必要なんだっていうんじゃなくて、実際はそういうことなんだよと。ところです。要はですね、今までその、みんな、トントンでやってきたわけです。トントンで。自分のお金じゃないしね。なんとか参加費やると、その日が何とかなれば間に合えばいいって感じだったんですけど、長いスパンでの会計期間で見ないと、次の総会やるときの旅費を事務局長が個人で建て替え払いしなきゃいけないって状態はどうしても回避したい。個人で建て替えるっていう貧富の差で役員ができるできないって決まるのはおかしいわけです。本来として永続的に継続的な、その安定した運用というか、その会の運営をしていくわけには、やる気とか熱意とか以外に貧富の差があってはいけないわけですね。淡々と運営していけるような。で、財政基盤が整い始めて、まあ、コロナの功罪っていうのもあると思うんですよね。 コロナで大会運営ができないで会費だけ集まって、ようやく、財政収支的にもプラスになってきて、あとこれからどうするかっていうのが、後の方たちが考えることであるのではないかと思います。そうですね。あと、裏近現代史としては、アグリズムの話をして、シーズン研究っていうか、そんな感じですかね。そういう感じで。そう。業務運営管理費というのはもういらなくて、実行委員会にして通帳を新しく作って、全国大会は全国大会で通帳を分けてしまって、そっちでかかった経費とか交通費とかの精算っていうのをちゃんとそっちで分けるとか。で、次の大会運営費に100万なら100万積んどけば、次実行委員会動き出すときに使えるよねとか。会場が使えなくなったとき、別の会場を使うときに、いつも使ってるオリンピックセンターより費用かかるような場所でもね、すぐ対応できるぐらいの余力を持っとかないとダメだよねって、そういう感じになると思うんですよね。だから、ただの利益処分みたいになるんだったら、ちゃんと税金を払うしかなくなるのね。収益事業になっちゃうからね。ただお金を集めることが目的だった。それで、参加者とか会員、クラブ員に還元しないんであれば、それはもうただの営利目的になっちゃうよね。ただ内部留保が溜まっていく。もしくはもしかして誰かに手当になったら、もう本当にそれは会社だよね。法人になっちゃうよね。だから、社団法人にして、非収益部門と収益部門。で、ちゃんと物品の販売とか、もし、ね、して新しく、あとは何かをして新しく財源を求めるんであれば。裏金現代史っていう私の意見の言う場合になっちゃったけど、いいか。っていう感じなんですけどね。ということで、大まかな4-1の流れと、これなら総会資料でね、みんなわけわかんないだろうなっていうところはそんな感じになるのかなと思うわけでございますけども。だから、そういったところですね。法人化するんであれば、これかい、ね、今の新しくなった水野会長が聞くかわからないけども、大日本農会さんの新オフィスの住所で登記場所として事務局の場所でね、登記させてもらえるのか。もし登記させてもらえないなら別の本拠地を用意しなきゃいけないんで、格安なレンタルオフィスを借りるのか。それとも今の持ってる資金の余力でどっか郊外に土地としてちょっとした一軒家とか格安物件ね、探せば300万とか400万で埼玉とかね、千葉とかそういうとこ探せば、オフィス物件も売ってますのでね、区分所有のマンションみたいなところもあるから。そこを買って、そこを4-1会館なりして、法人登記して、そこを倉庫とかにして、で、そっか。法人にすると何ができるかっていうメリットとデメリットを話しておきましょうかね。まず法人化するとですね、まず携帯電話の契約ができます。なので今、事務局長とかがね、個人携帯、で、会の代表番号みたいな。一応大日本農会さんにもあるんですけどね。行政はそっちに連絡するでしょうけども。企業さんはやはり直接事務局長とやり取りが必要になるので、やはりそこは分けた方がいいと思います。あと、これは私の個人的意見なんですけど、交通費の精算も事務局長が一手に見るんじゃなくて、幹事が二人もいるわけです。幹事というのは総会の時にハンコ押すだけが幹事じゃない。会の監査をするためにもいるわけですからね。だから、例えば、社団法人化してですね、会の方で、社団法人で、4-1社団法人で、クレジットカード、例えば10万円のやつをグループで複数クレジットカードをいっぱい作ってですね、役員に、その年の役員に持たせて、交通費を全部そのカードを使ってもらって精算する。で、事務局長は、クレジットカードの支払い業務だけに当たればいいわけです。で、幹事がその交通費の妥当性を判断すればいい。明細を見てね。で、もし個人的に少しね、ちょっと足んなくて使ったとか経費の精算がある場合は、それはちゃんと、もし使用の支出があった場合には精算して、とか、10万円限度額ぐらい設定しておけば、不正利用があったとしても、弁済できる金額ですからね。でもいろいろ出張中ね、急な用事ができたりするかもしれないから、そういった時のために、役員に持たせる個人携帯とか、個人のクレジットカードとか、そういうことにして、そうすれば次長とか監査が、幹事がね、交通費精算業務とか、 に対応できて、事務局長の仕事が一つ減るわけです。で、そういったところから雨口があったな。例えば、あと、そういうコロナのような時に緊急で大会を中止にする。でも中止にしたら、もう支出が始まってしまっていて、返金するお金が足りないといった時に、法人格を持ってさえいれば、金融機関に、例えばもうここ昭和30年から全国の県連から会費収入が毎年いくらありますと。過去5年、3年ぐらいの実績を見せてですね、例えば年500万とかの収入があればですよ、会費収入。年間の役員の集まりを一回減らすだけで交通費数十万浮くわけです。とか、ちょっと我慢すればですね、年100万円ぐらいは捻出できるわけですよね。例えば、300万円どうしても緊急に大会中止とか、何かまたね、起きた時に会に必要になったとなれば、それを元手に金融、法人格を持っているんですから、それを元手に法人として、社団法人として借り入れを起こして、3年とか5年で、その分の損失を埋めるとか、緊急的な支出に備えることができるわけです。だから法人格を取ることっていうのは、何かあった時に積立金を作っておくっていうのもありでしょうけども、今、会である会費収入、寄付金収入、参助会員収入というものを元とした、一種のリスクヘッジというのもできるわけです。ただし、決算とかですね、法人税の均等割とか、維持費は年間かかってきますけども、そういった面でもメリットが生まれてくる。契約主体になれるね。で、例えば今緊急事態に備えると言ったんですけど、例えば余剰金をそのまま現金預金で置いとくもありでしょうけども、さっき言ったように建物を借りるんじゃなくて、買ってですね、そこを本拠地として、まあ、普段は倉庫代わりにしてるけども、東京近郊の郊外の土地で、例えばまあ、建物付きの区分所有のマンションを数百万で中古マンションを買ったとしても、捨てねずね、見ても半額で売れるわけですよ。なので、ね、例えば、緊急で必要だ、お金がどうしても買いで必要になったってなれば、それを担保に、例えば、ね、その担保物件の評価額の3分の1とか借り入れできたりもするわけで、まあ、もちろん固定資産税とか維持費管理費はかかってくるけども、ちゃんと買いとしての手はなしてくるわけ。海外的な信用力も変わってくるわけですね。やはり、あと、一つの、本部が自分で持てるっていうシンボルというか、一応ね、そういったところもあるでしょうし、あと、大きいメリットとしては、国とか、日本財団とか、そういう青年とかに、やってる公益財団法人みたいなところがやってる補助金みたいなやつも申請がしやすくなりますよね。そういう、私たちの公益事業を行っている、今は任意団体ですけども、法人格として、全国の農業青年、41クラブ員とか農村の発展のために普段活動してますって言ったら、そういった補助金とかをね、国がもし出してるとか、そういう日本船舶振興協会みたいなボートレースが出してる、宝くじ財団が出してる補助金が使えたりとか、っていう信用力、法人格を持って新しい財源なり、事業なりができる、もっと、広くなっていく。もしくはあとは、私たち個人事業主の集まりが多い農業青年ですけども、今はもう高等教育を受けたものばかりで経営者の方々が多いので、福利厚生サービスに団体加入するとか、積立金運用を始めるとか、いろいろな展望が生まれるわけですね。なので、そういった展望のためにも、今が多分、いろいろ変革できる最後のチャンスじゃないのかな。ここで変わらなければ、会としては自利品になっていくんじゃないかなということを申し添えて、第1回、全国41クラブ裏金現代史プラス、ガス屋の提言でした。まあ、正式名称を言いますと、ガス屋こと、クレイジーアグリジャパンプロデューサーガス屋こと、茨城県農業青年クラブ連絡協議会、会長の菅谷の提言でございました。本日は令和5年7月12日午前4時、12分、記録としてこのポッドキャストを後世のために残しておきます。間違ったことがありましたら大変申し訳ございません。もし機会がありましたら誰かゲストを呼んでね、当時の思い出話とか、これからの41クラブについての討論ができたりとか、意見交換ができたらなと思っております。最近、クレイジーアグリジャパンの更新が滞っていて大変申し訳ありません。ガス屋は、糖尿病になりましたけども、なんとか元気にやっております。それではまた、 最後までお付き合いいただける、心優しいリスナー様に感謝を祈りつつ、また会える日を楽しみに。クレイジーアグリジャパン、カスヤでした。See you next time. Goodbye.
令和のこの時代に、突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
ほらもう、あって美味しい。もう、もう、桜でこっちの方がね、あ
ったかも。もう、食べてますけど？
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
燻製とは美味しい、燻製とは楽しい、燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。